それでは聖書を読みいたします。次の聖書箇所はルカの福音書15章1節から7節になります。新約聖書3版の方は146ページ、2017年版の方は148ページになります。ルカの福音書15章1節からになります。はい、それでは読みいたします。ルカの福音書15章1節から。さて、主税人たちが罪人たちがみんな話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。それで本日はこの聖書箇所から、ユウ先生になくした一匹を探し歩く牧者と題してメッセージいただきます。
お祈りいたします。愛する父なる神様、今日私たちをあなたの御言葉を通して養ってくださいますから、ありがとうございます。語る私、また聞く私たちを神様守り導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日の聖書箇所は、大切なものをなくした人の話です。そしてそれを探し歩き続ける、またそれを見つけた人の話です。皆様は今までの人生の中で大切な何かをなくした経験が終わりでしょうか。私が札幌に来て、旅行の客がですね、韓国の旅行の客がパスポートや財布をなくした人にも会ったことがあります。皆様が今までなくしたことがあるその大切なものを見つけることはできましたか。皆様がなくしたものと比べれば小さいものかもしれませんけれど、私の妻は結婚指輪をなくしたことがあります。今から6年頃前のことでした。私たちが結婚してからは3年ぐらいが経っています。日曜日でしたけれど、いつものように私たちは教会に行き、夕方に家に戻りました。しばらくして妻が慌てて私に言いました。結婚指輪が見当たらない。それで二人は家中を探しましたが、見つかりませんでした。妻があまりにも落ち込んでいたので、私はなだめながら言いました。もし見つからなかったとしても、指輪はまた帰るから心配しないで大丈夫だよと言いました。しかし妻の答えは 違いました。いや買うなんてできない、まだ探してみる。私はですね、なくした指輪のことも心配でしたけれど、その指輪をどうやって探せばいいんだということで、とても気が重くなりました。次の日ですね、私は職場で仕事をしていたんですけれど、いきなり教会の駐車場に行ってみようとひらめきました。仕事を早く終えて、まっすぐに教会の駐車場に行ってみました。まず前の日に車を止めていた場所の周辺を細かく探してみました。するとなんと駐車場にですね、何か光るものがあったんです。指輪が見つかりました。そして内側を確認してみたら、間違いなく私と妻の名前のイニシャルが刻まれていました。なくしたものを見つけたとき、私たちには大きな喜びがありました。今日の聖書箇所には、大切な羊の一匹をなくした牧者の例え話が出てきます。今日この話を通して、イエス様がどんな方であるかを聞いてみたいと思います。まず最初にですね、イエス様がこの話を誰にしたのかを見てみたいと思います。一節と二節を一緒に読んでみたいと思います。初めて来られた方もゆっくり一緒に読んでみましょう。十五章の一節と二節です。三、はい。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。はい。イエス様はこの話、例え話を話しする前に、主税人たちや罪人たちと一緒にいました。主税人や罪人という言葉はですね、イエス様が生きていた時代に正しくない人たちを示す言葉でした。つまり悪い人たちを示す代表的な類が主税人や罪人という人たちでした。その人たちは自分自身のことを大切にしていたあまりに、他人のことをないがしろにしていました。他人のものをかすめたり、奪ったり、騙し取ったりしていました。人を憎んだり、呪ったり、嘘を言ったりしていました。彼らは他人に傷をつけ、悲しみと苦しみを与える人々でした。この世界と人間を作った神がしてはならないと命じたことを犯していたのです。実はですね、今ここにいる私と皆様がタイムスリップしてイエス様のところに来ていたとしたら、私たちはみんな主税人や罪人の中に数えられていたと思います。なぜなら当時の罪の基準がものすごく厳しかったからです。今日の日本の法律に照らしてみれば、正しくて立派な人であっても神様の観点から見れば罪ありと判決されるからです。このように イエス様のそばには罪人と呼ばれる人々がいました。そしてもう一つ、もう一方ではですね、パリサイ人や律法学者という類の人々がいました。彼らはいわゆる正しい人たちです。そして社会でも尊敬されていて影響力のある人々でした。彼らは神様が定めた規則、また法律を一生懸命勉強し、それらを徹底的に守っていました。パリサイ人や律法学者は自分自身が正しい人だというプライドを持っていました。だから彼らは主税人や罪人を差別していたのです。罪ある人に対する差別はパリサイ人や律法学者に限らず、ユダヤ人社会全般に広がっていました。パリサイ人や律法学者は自分の正しさ、つまり自分の義を清く保つために罪人と関わってはならないと思いました。そして主税人や罪人を仲間外れにしていました。彼らは罪人と一緒にいることさえ忌み嫌っていました、いたのです。そしてパリサイ人や律法学者が今日この場所に来ていたとしたらですね、びっくりして慌ててここを逃げ去ったかもしれません。一方イエス様はご自身に近寄ってくる主税人や罪人を受け入れました。そして一緒に食事をし、彼らの悩みを聞き、彼らを憐れみました。その中には病にかかっている人々もいます。そして心の疲れた人々もいました。気力をなくした人もいます。そして学校や職場や家庭の問題、また将来の問題で心配悩む人もいました。主税人や罪人の中には私のような人もいます。そして皆様のような人もそこにいました。イエス様が私たちのところに来てくださったのは、そのような罪人を受け入れて彼らに平安を与えるためでした。罪とその虚しさから私たちを救うためでした。自分のことを正しい人だと自負しているパリサイ人や律法学者にとっては、突拍子もないイエス様の行いが面白くなかったです。それで彼らは文句を言いました。このイエスは罪人たちを受け入れて一緒に食事をしている。するとイエス様はこの例え話を通して彼らを教えました。4節から6節を一緒に読んでみたいと思います。4節から6節です。ゆっくり、読んでみましょう。3、はい。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ家に戻って 友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。はい、この例え話に出てくる牧者はイエス様がご自身のことを例えているのです。そしてなくした一匹の羊は主税人や罪人を例えています。この例え話を通してわかるイエス様に関する二つのことを今日は皆様と一緒に考えてみたいと思います。一つ目はイエス様は失われた一人が見つかるまで探し歩くということです。もう一度四節をご覧ください。お読みしますのでどうぞお聞きください。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。そのうちの1匹をなくしたら、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと言いました。例え話の中の牧者はなくした1匹が戻ってくるまで待っていようとはしません。その1匹を探すために出かけていきました。道でない道を歩き、山を登り、谷を渡って歩きました。なくした一匹を見つけるまで休むことをしません。彼は一匹を見つけるまで歩き続けるでしょう。そしてその一匹を必ず取り戻します。このその牧者はなくした一匹を憐れみ愛しているからです。その一匹への愛と情熱は変わることも冷めることもありません。皆様は切に願い求めていた何かのためにどれほど長い時間を費やしたことがあるでしょうか。それは何か特別なものを手に入れるために貯金だったりローンの返済だったりかもしれません。何かの目標を達成するための日々の努力だったり忍耐だったかもしれません。それとも誰か好きな人と良い関係になるための愛情だったり友情だったかもしれません。皆様はいかがでしょうか。その時の愛情、希望、喜びや感激が今皆様の心の中にどれくらいあるでしょうか。本当に意志が強い方ならば、自分が選んだ道だからという責任感や義務感のゆえにその道を歩き続けられるかもしれません。しかしもっと大事なのはそのものを心から求め続けているかという問題ではないでしょうか。私たちは探し歩く道の途中で他のもので満足することもあります。 途中で他の目標を見つけて方向を変えてしまうこともあります。探し求めていたそのものを忘れてしまったり、その心をなくしてしまったりすることは私たち人間にはあるでしょう。しかし良い牧者であるイエス・キリストはその一人の魂を取り戻すことを諦めません。そして忘れません。他のものでは満足しません。今もなお私たち一人一人の名前を大声で呼びながら探しています。私たちがその声に応えるまでイエス様は諦めることがありません。これが一つ目のポイントです。イエス様は失われた一人を見つけるまで探し歩くということでした。二つ目はイエス様は失われた一人をすべてのように愛しているということです。失われた一人をすべてのように愛しているということです。4節を読んでみたいと思います。一緒に読んでみましょう。4節です。さあ、はい、あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。はい。一つ、私はおかしいところに気がつきました。牧者は、亡くした一匹の羊を探し歩くために一緒にいた99匹の羊を野に残しました。残された99匹はいなくなった一匹のせいで牧者に見捨てられているように見えます。牧者と一緒に安全な場所には健康な失礼しました、健康な羊たちが99匹もいました。それなのにその99匹を野に残していなくなった1匹を探し歩くというのはどういうことでしょう。牧者がいないときに、いない間、99匹の羊たちの世話は誰がするのでしょうか。狼や泥棒が来て羊を取っていく危険性はないでしょうか。人間的に考えるといろんな心配事が頭をよぎります。しかしこの牧者はためらうことなくすぐさま一匹の羊を探して歩き出しました。しかしこれは残した99匹を見捨てるということではありません。なくした一匹を探し歩きながらもイエス様は野に残されている99匹のことを忘れません。彼らの世話を欠かしません。一匹を探し歩きながらも99匹を見守り、何かが起ころうとするとすぐに駆けつけてくださいます。ただしイエス様は なくした一匹を百匹のように愛しておられました。そして百匹のことを一匹のように愛しておられます。百匹のうちの一匹をなくしたというのは、人間的な考えでは単純に 1% に過ぎません。ただ 1% です。失ったことになるのは 1%。 そして人間的にはその一匹を100匹のうちの一つだと思うでしょう。しかし亡くした一人の魂を全てのように大切に思うのがイエス様の心です。イエス様にとっては100匹の価値と亡くした1匹の価値は同じく尊いものでした。イエス様は亡くした1匹の羊に100分の1の愛を与えるのではなくて、1匹1匹に 100% 完全な愛を与えてくださいました。それは今ここにいらっしゃる私たち一人一人に対しても同じです。この世の中に数十億の人々がいますけれど、イエス様はただ数十億のうちの一人として私たちを愛したのではありません。一人一人が全てであるように私たちを尊く思い愛してくださいました。99匹を野に残して亡くした1匹を探し歩くイエス様の愛は、実は神様を離れてさまよっていた私と皆様一人一人のための愛だったのです。牧者が亡くした羊を探し歩く理由は、その羊が優秀な羊だったからではありません。その羊の体格が良かったからでもありません。それはですね、単純です。その理由は、その羊がただ失ったご自分の羊だったからです。羊が持っているその価値のためではなくて、牧者が持っている愛のゆえでした。イエス様は最後の7節で、牧者が見つけた、牧者に見つかった羊が救いを得たのだと教えてくださいました。実は羊は目があまり良くないそうです。視力があまり良くないみたいですね。ですから一人では道をちゃんと見分けて戻ってくることはできません、できなかったと思います。それだけでなくて、頭もあんまり良くないみたいですね。少なくても人間の観点から見ればそうです。神様が私たち人間をご覧になるとき、私たちも一匹の羊のようではないでしょうか。その一匹が救いを受けるのは自分の努力や意志ではできないことです。その一匹が救いを得るために、その一匹にできることはただ一つです。牧者が私の名前を呼んでくださったとき、それに反応することです。私の名前は 韓国人ですけれど、チュンヨルと言います。おい、チュンヨル、どこにいるかと、呼んでくださる牧者の声が、聞こえてきたとき、私にできることはこれだけです。めただ反応することです。するとどうなるか分かりますか。古説に何と書いてあるでしょうか。古説をお読みいたします。あ、一緒に読んでみましょう。短いです。さあ、はい。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、その後私たちがすることは、牧者に自分の体を、身を委ねることです。牧者が私と皆様一人一人を安全な場所へと導いてくださいます。初めて来られた方も、今日はこれだけは覚えておいていただきたいと思います。皆様一人一人を探し歩くイエス様の声が聞こえてきたとき、反応することです。何でしたか。めです。はい。私たちが誠の神様を離れてきて、今までどれぐらい寂しくて怖かったのか、どれぐらい不安でつらかったのか、完全で変わらない愛をどれぐらい私たちが探し求めていたか、イエス様に言ってみてください。信じられないかもしれませんけれど、皆様一人一人の人生において間違いなく変化が起こります。心に平和が、魂に安らぎが与えられます。今まで味わったことのない喜びと感謝があなたの人生に訪れます。お祈りしましょう。神様、私たちにはとても理解できませんけれど、変わらない愛と完全な愛を持って私たちを今も探し歩いてくださる神様、ありがとうございます。その愛に素直に応える一人一人となりますように、守り助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。